しかし、感謝のことに、礼拝の御用もできましたし、また今はこうして、元気になりまして、今日こちらに来られてない方、もしかしたらまだこのインフルエンザに苦しんでいる人がおられるのかもしれません。今まだ引いてらっしゃる方もおられるかもしれませんけれども、神様が癒してくださると確信いたします。今日は詩編の34編というところをお開きしたいと思うんですが、詩編の34編であります。詩編の34編をお読みいたします前にですね、これはダビデという人の歌なんです。ダビデという人が作りました賛美の歌でありますけれども、彼は今から約3000年ぐらい前の人です。イスラエルの王であった人で、今でもイスラエルの国旗がありますね。国旗、三角を2つこう組み合わせた形、あれはダビデの星と呼ばれておりますけれども、ダビデの、トレードマークであった印でありまして、それを、イスラエルの国旗に今も使っているわけです。歴史上の人物でありますけれども、彼は非常に信仰深い人でありまして、そしてまた詩人でありましたので多くの詩を残しました。今日はその彼が作りました詩の一つの中から私たちの信仰者のですね、信仰の持ち方ということか、そういうようなことについてお話をしたいと思います。で、この34編を読みます前にですね、この34編がどういう状況下で読まれたかということを簡単にご説明をしたいと思います。で、皆さんは今新改訳聖書をお持ちだと思うんですけれども、この34という数字の下にですね、短い説明文があります。で、読みますけれども、この中に不適切な表現が使われておりますが、新改訳聖書が訳された当時はまだこの言葉について、これを使ってはならないというようなことをですね、言われておりませんでしたので、どうぞご了解いただきたいと思いますが、ダビデによる彼がアビメレクの前で吉害を装い彼に追われて去った時と、これ今この吉害という言葉は使っちゃいけない言葉ということで、テレビなどでも絶対に使わないんです。だからあんまりこれは読みたくないところなんですけれども、でこのダビデという人は、が王様に王になります前に、サウルという王がおりまして、で、このサウルという王がですね、あまり、芳しい王様ではありません。神様の御心を損ねまして、イスラエルという、神の国ですね、イスラエル、神に選ばれたその国の王としてふさわしくないということで、次の王 にこのダビデという人は非常に若い時に選ばれたのであります。彼はまだ15かそれぐらいの若い時にですね、このサムエルという人が参りまして、彼の頭に油を注いで、まあ、これは儀式ですけれども、あなたは次の王様になりますよとこう言われたんですね。で、まあ、ダビデは突然のことで驚いたと思いますけれども、非常に信仰深い人でありまして、神様からこの国の王になるということは任じられたわけですから、その責任を感じておりました。その後、彼はゴリアテというですね、この敵の勇士と戦って、これをやっつけるという話、これは皆さんもご存知だと思いますけれども、これをやっつけまして一躍有名になってですね、そしてサウル王にも気に入られて、で、サウル王からこの隊長に、軍隊の隊長に任じられて、で彼もですね、王様にも気に入られたし、また神様のためだと言って一生懸命に戦いまして、で多くの武勇を立てたわけです。ところがですね、この彼が武勇を立てれば立てるほど、王でありましたサウルは彼を憎むようになってしまうんですね。サムエル記の18章というところをちょっと読みますけれども、ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきた時、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦のことを持って歌い、喜び踊りながらサウル王を迎えた。女たちは笑いながら繰り返してこう言った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思っていった。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは多いだけだ。その日以来、サウルはダビデを疑いの目で見るようになった。その翌日、神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものように琴を手にしていたが、サウルの手には槍があった。サウルはその槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからである。しかしダビデは二度も身をかわした。サウルのため、また国のためと思って戦ったダビデでありますけれども、そのことがサウルに気に入らないわけですね。非常にサウルという人は気の小さい人、良権の狭い人です。嫉妬心の強い人、そういう人時々おりますね。人の成功を妬むタイプですね。誰でもそういう気持ちはありますけれども、特にそのサウルはひどかった。それでなんと彼のために一生懸命戦ってくれたダビデをですね、この槍でもって突き刺そうとまでしたんですね。それでダビデはサウルのもとにいたたまれなくなりまして、サウルのもとから逃げるわけです。わずかな友を連れて、イスラエルの南の方はですね、これは砂漠地帯でありますけれども、砂漠といってもこの岩山の砂漠ですね、ゴツゴツとした。そこを彼はこの洞穴から洞穴へと逃げていくわけです。そしてついにですね、その自分の領土の中で逃げていてはどうしてもサウルの追っ手がやってきてしまう。このままではいつ寝首をかかれるかもしれないという状況になりまして、彼は敵国、彼の敵でありましたこのペリシテの町へですね、逃げていくわけです。敵のところへ逃げれば、当然その敵はですね、なんだお前は相手の大将じゃないかと言って彼を殺すわけですけれども、殺そうとするわけですが、ダビデは殺されないためにですね、この気の狂ったふりをして、これはサムエル記の21章というところにあるんですけれども、彼はひげによだれを垂らしたりですね、城門の扉をかきむしったりして気の狂ったふりをして、そして 相手の目をごまかして殺されずに済むと、そういうようなこの非常に悲惨な状況に追い込まれていた。でそのまあ気の狂ったふりをして殺さずに済んだその後にこの歌を作ったということなんです。これが詩編の34編、だいぶ長かったですけど前置きがね、うん、その時彼はどんな歌を歌ったか皆さんで読んでみたいと思います。まあ当然ですね、そんな状況下ですから、神様なんで私を王に、次の王になど任命されたんですか、なぜ私はサウル王から命を狙われなきゃならないんですか、私は一生懸命働いているのになんでこんな過酷の苦しい状況に追い込まれるんですか、なぜ気の狂ったふりをして敵国に逃げなければならないんですか、まあ、こういう愚痴ともまた嘆きとも取れない言葉が出てくるはずだと思いますが、読んでみたいと思います。34編ですね、1節。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよ。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぐ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩み者が呼ばわった時主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わいこれを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は主を恐れよ、その聖徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。来なさい子たちよ、私に聞きなさい。主を恐れることを教えよ。命を喜びとし幸せを見ようと引かずの多いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず唇に欺きを語らせるな。悪を離れ善を行え、平和を求めそれを追い求めよ。主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者から背けられ彼らの記憶を力消される。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ魂の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。全くこれは予想に反した歌ですね。言われない苦しみを負っているんです。彼が願って王になろうとしたわけでも、彼が何か悪いことをしたそのまあ因果応報といいますかね、何か悪いことをしたのでしょうがなくこういう苦しい状況に置かれているというわけではないんです。彼は一生懸命正しいことを行って、そして、いつも王に喜ばれるように働いてきた。なのにこの過酷な状況にある。しかし彼はそういう状況下にあって、なんとその神様を褒めたたえているんです。まず神を賛美しているんですね。私はあらゆる時に主を褒めたたえると言っています。あらゆる場合ですよ。時々じゃないんです。調子のいい時じゃない、具合がいい時に主を褒めたたえると言ってないんです。あらゆる場合に、あらゆる時に、いかなる状況でも私は主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。皆さんの口にはいつも何がありますか。皆さん口を開くとどんな言葉が出てきますか。口を開いた瞬間にハレルヤ、あの人は口を開くと主を褒めたたえる言葉が出てくるなんて人は私はあまり会ったことがありません。もう口を開くとですね、何かどっか痛いとか、口を開くとですねうまくいってませんとか、 口を開くとですね、いや、かれこれしかじかでいろいろ最近どうもうまくありません、ね、そういう人にはよく会います。でもダビデはですね、口を開くと主への賛美があるって言うんですね。でも彼は主を褒めたたる状況にないでしょう。今この状況では全然そうじゃない、その逆ですからね。でも彼は主をまず褒めたたえているんです。主を賛美している。私の魂は主を誇ると言っているんです。私はこの神様を信じていることを誇りに思っている。誇りに思える状況じゃないでしょ。どっちかって内緒にしていきたい。ダビデ、お前苦労してるな、荒野でそんな朝から晩まで掘穴から掘穴へね、寝るとこもなくて食べるものもなくてひもじい思いをして、お前の神様、お前の信じてる神様は誰だ、いやあんまり大きい声じゃ言えない、内緒にしときたいですね。そういう状況だと思うんです。彼はそうじゃないんです。私は主を褒めたたえる、私の神様素晴らしい神様だからと言っているんですね。だからみんなに、3節に、私と共に主を褒めようと言って、みんなで一緒に褒めたたえましょう、神様素晴らしいですよこの神様と言って、証しをしているんですね。まず賛美にから始まって、そして彼の歌は次に信仰に進むんです。私が主を求めると主は答えてくださった。主は答えてくださったでしょうか。まだ答えてません。彼はまだ救われてないんです。彼はまだ相変わらずサウルに命を狙われ、相変わらず荒野を逃げているんです。でも彼は、いや私が求めると主は答えてくださったと言って信仰の告白をしているわけです。私を全ての恐怖から救い出してくださった。まだまだ彼の恐怖は続いているんです。まだまだ彼は命の危険から逃れていないんです。五節には、彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔を恥ずかしめないでくださいとありますが、まあ、これちょっとこの言葉が分かりづらいので、口語訳聖書を見るとこうありますね。主を仰ぎ見て光を得よ、そうすればあなた方は恥じて顔を赤くすることはないと、こう訳されておりますけれども、神様を仰ぎ見ていれば恥ずかしめを得ることはないと言ってる。彼はもう究極の恥ずかしめを受けてるんですよ。この時敵のところに逃げてですね、そして殺されないために気の狂ったふりをしてるんですよ。ひげによだれをだらだら垂らしてですね、みっともない姿でしょ。扉をガリガリ描いたりしてですね、気が狂ったふりをして、でも彼は主を仰ぎ見る者は恥ずかしめを受けないと言ってる。おかしいですね。なんか自分のやってることと言ってることは違いますね。彼は結局自分のその何て言いますか、恥ずかしい行いをしていたとしても彼の心は恥じていないんです。彼の心は決して恥ずかしい思いをしていないんです。神様は必ず自分を救い出してくださるという信仰がありますから。そして悩む者を全ての苦しみから救われたと言っているんです。8節に彼はこういう言葉を言っていますね。これ有名な言葉ですけれども、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよう、幸いなことよ彼に身を避ける者は、主の素晴らしさを味わい、これを見つめようと言って、これどういう意味でしょうかね。この私たち日本人はですね、神というのは味わうものだと思ってません。神はね、道具なんです。やっぱり日本人にとってはね、自分が困った時や苦しい時に聞いてくれる道具にしか過ぎないんです。だから時々聞いてくれればいいと思ってるんです。ダビデはそうじゃないですよ。主の素晴らしさを味わい、これを見つめようという。ちょっとまあ例えの話で通訳ちょっと難しいかもしれませんけれども、我々がまあいろいろおいしいもの食べますけれどもね、子どもの味覚っていうのは、甘いか辛いか、酸っぱいかぐらいですね。まあ酸っぱいっていうのはまだ ある程度大きくならなきゃ分かりませんけれども、まあ甘いか辛いかですから、子どもは味の単純なものが好きですね。ハンバーガーとかね、カレーとか、ああいうのが好きですね。 でもだんだんこの美味しい味が分かってくるとですね、それに今度うまみとかね、だし取ったりしますね。日本人はですね、まあ、世界でもやはり有数なグルメ国ですから、もうほんのわずかなことにもだしを取って昆布を使ったりカツオを使ったりしてですね、うまみを求めますね。しかし究極の味は何かというと苦味だそうですね。苦味、皆さん苦いもの好きですか？苦いもの、この間聞かれたんですね、先生シシャモ食べて頭食べますって聞かれたんですけどね、皆さんシシャモ食べて頭食べます、食べない、食べない人はまだ子供です、あのシシャモの頭の苦味があってこそですね、あのお腹の味わいが良くなるんです。あの腹のとこだけ食べてですね、骨や頭を食べない人はまだまだ味覚が子供なんです、今日から頑張って食べようなんて思う人じゃないですよ、これはまあ冗談ですから半分。でもですね、そのコーヒーだとかね、吹きのとうだとかですね、あと何ですか、苦味の代表っていうと目指しでもそうですけど苦味ですよね、苦味、でもその苦味が美味しいというその苦味っていうのは非常に深いわけですね、味わいとしては深いところにあるわけです。私たちが神様を知っている領域というのはもしかしたら非常に単純なですね、甘いとか辛いとかそういうことだけなのかもしれません。神様お願いして聞いてくださった、よかった、ね、甘い神様、ね、何かあるとちょっと罰を加えられて辛い神様、その程度、ね、でもダビデはですね、ここで彼は神を信じ従っているにもかかわらずその全く逆の状況に叩き落とされて、もう苦しみとまさにその苦みを味わっているところなんですよ。でもそこで彼は主の素晴らしさを味わい、これを見つめようと言っているんです。神様の苦さみたいな、ここにはですね、彼とこの全世界を作り彼を創造された主との深い交わりの思いが込められているんです。神様は言うことさえ聞いてればいいの、ね、普段はいらない、時々来てくれればいい、外食みたいなもんですね、時々美味しそうなものがあったら食べに行ってですね、そして言うこと聞いてください、ありがとうございましたってですね、またもう次はいいです、結構ですですね。こういう気持ちである人は主の素晴らしさを味わい、それを見つめようなんてこう思いにならないんです。主の素晴らしさというのは確かに、幸せな時にも、しかし不幸のどん底にある時にも、苦しみと恥ずかしみを味わわなければならない、言われなき苦しみをも味わわなければならない、そういう時にも、ああ神様の素晴らしさここにあるんじゃないか思ってですね、向き合っている、ここに信仰の深みというものがあるわけです。だからもう この神様は私の言うことあんまり聞いてくれそうになかったらもういいから、もう他のにしようなんて思ってる人はですね、絶対これは深みを味わえないんです。甘いか辛いかしかわからない人はですね。でもこの聖書の神様は、私たちが信じようとし、あるいは信じている神はですね、この全世界をお作りになった神様なんです。私たちを創造された神様、神の持っておられる、また神ご自身の人格というものの深さは、私たちの計り、まあ、人格という言い方はおかしいですけれども、神ご自身の深さというものは私たちは計り知ることができない深い神様なのに、私たちはですね、自分たち人間と浅いですよ、大したことないんです。だから神様も適当に浅く考えてですね、まあ神様はこれとこれとあれとこれと聞いてくれればそれでいいの、神様はこういう神様でそれでいいのなんてですね、限定してしまって、神様と深く交わって、神様のいいところも、まあ、悪いところってことないわけですけれども、そのありとあらゆる部分をですね、この味わい尽くそうという思いを持ってるでしょう。 こういう思いが私たちに必要な、またそれこそがですね、私たちの命を、神から命をいただいて生きていく目的なのであります。さらにこう言ってますね、12節、これは驚くべき言葉です。皆さん12節ね、命を喜びとし幸せを見ようと引かずの多いのを愛する人は誰か。命を喜びとし幸せを見ようと引かずの多いのを愛する人は誰か。みんなじゃないですかね。生きる喜びを味わってですね、楽しいこといっぱいあって、幸せいいことあって、いいこといっぱいあってですね、そして幸せがいっぱいあって長生きして、みんなそう思ってるじゃないか。それどこが悪いんだ。でもダビデはですね、その程度のことしか考えてないやつは誰だって言ってるんですよ。人間の命はそのためにはない。そんな程度のものしか考えてないやつは人間の命というものを本当に味わってないよ。本当に神様との交わりにないよ。確かに私たちは幸せの日々を求め、家内安全、商売繁盛を求めですね、長生きをすることを求めてますけれども、ダビデはそれを求めてない。それは言ってみれば甘いか辛いかの程度の、そういう人生の味わい方でしかないんです。いや、もっとその最初だけ甘いだけですよ。甘い人生だけ求めてるんです。だから甘い時にはいい、あ、甘くておいしい、甘くておいしい、甘いもの甘いもの甘いものね、甘いものをくださるくれる神様はいくらでも、そんな神、その神様を求めていくでしょ。聖書は違うんです。真っ向から対立してますね。神様甘くない。私たちの人生そんな単純な甘いもんじゃない。幸せでうまくいって何もかもいいことばっかり起こってるような、そんな程度のもんじゃない。そういう神様が欲しいんだったら他に行ってくれ。あなたの信じようとしている神はそういう神じゃない。この全世界をお作りくださり、あなたを作って私たちを作ってくださった神は、もっと奥深いところに私たちの人生の目的を置いておられる、こう言ってるんです。だから早く死んでもいいし、命に喜びがなくてもいいし、幸せを見出さなくてもいいんです。そういう思いがなかったらですね、こんな状況下でこんな歌を歌わないですよ。もし私たちが何かあるたびにですね、神様に文句を言って、ああ、神様なんでこうなんですか、あなたを信じているのにね、キリスト教を信じて聖書を読んで教会に行ってるのに、なんでこんなうまくいかないんですか、こんなに不幸なことばっかりがあるんですか、それ甘い神様しか知らないんですよ。甘い神しか求めてないんです。時には神様は辛い神様であり、いや、さらには苦い、苦みの深い神様である。そしてそういうところを通して私たちに人生の深みを教えて、また私たちが生きていくことのその面白さを味わわせてくださってる。僕は個人的にですね、聖書の話が好きなのはそういうところですね。ただ甘い話ばっかり書いてあるんだったらですね、皆さんの前で聖書の話なんかしようと思いません。とっくに飽きちゃう、もう。そんな私が喋んなくてもですね、この辺にテープレコーダーから回しといてですね、ね、新人しなさいよ、ね、新人しなさい、聖書を読みなさい、ね、なんだ、お布施をしなさい、そうすれば幸せになりますよ、そうすればいいことがありますよ、なんてですね、ね、そういう話が聖書に書いてないから私は喋ってるんです。そうだったらですね、信じてもしょうがないですよ、その程度のものならね。やっぱりもっとですね、人間の命というのは深いところにあるんじゃないか、もっと人生というのはもっと複雑なもんじゃないか、ね、もっと人間というものは深遠なものじゃないか、もっと価値のあるものじゃないかと思うからこそ、聖書のメッセージに惹かれていくわけです。単純じゃないんです。ダビデはそういうことが分かっている人なんですね。賛美を持って始めた 彼の歌は信仰に導き、そして9節からは今も読んでおりますけれども、彼はこのように深みを求めていくんですね。まあ、忍耐を語っていると言ってもいいでしょうかね。10節にこう言ってますね。若い獅子も乏しくなって飢える、若い獅子も乏しくなって飢えると言ってるんです。これ彼自身のことですよ。彼自身のことです。決して私は幸せで楽しいわけではないと彼は言ってるんです。飢えてるんです。でもしかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはないと言ってますね。彼が言ってる良いものというのは腹いっぱいのご飯でもあったかい寝床でもないんです。もっと他のものを求めてるんですね彼は。そして、13節に、あなたの舌に悪口を言わせず唇に欺きを語らせるな、悪を離れ善を行え、平和を求めそれを追い求めよと言っています。サウルに追いかけられてですね、彼は荒野の洞穴から洞穴へ逃げている時に、ある日目の前にですねサウルの軍隊を見つけたんです。目の前で高いびきで寝てるんです、サウルは。その寝てる横に槍が置いてあってですね、彼の大将家来がダビデ王様、ダビデ様、あのサウルを今私があの槍で一突きにいたしましょうか、ね、よっぽど楽になりますね。でそういう時にダビデは、いやいや悪いことはしてはいけない、その方が確かに楽でその方がいいように見えるけれども、神の秩序、神の法律から離れたことをして悪を行ったら決して報われない、そう言ってですね彼は耐え忍んでいくわけです。そして、どんどんいきますけれども、18節に彼は、18節から最後に彼は希望を語っているんですね。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い、しかし主はその全てから彼を救い出される。ここですよね、この今日の言葉ですけど、正しい者の悩みは多いと言ってる。これはね、矛盾してます。正しい者は悩みが少ないと言ってくれないと困るんですよ。そうじゃないとですね、そうじゃないと、まあ変な言い方ですけどね、宗教として成り立たないんですよ。その逆言ってくれないと。正しいものの悩みは少ないと言ってくれるとですね、皆さん正しいものの悩みは少ないんですよって言うと、ああそうか、正しくやってればいいかなと思うでしょ。今日の逆なんですね。逆だから困っちゃうんです。でもそこに信仰の深みがあるんです。で彼は自分の今悩んでいる状況を打ち砕かれたと表現しています。彼は悩み痛み苦しんでいる状況の中で、ああこれは神が私を打ち砕いてくださっているんだと述べているんですね。砕かれている、私には打ち砕かれなければならない自我があり、醜い自分というものがあるから、神様はこういう試練を通して自分を打ち砕いて、そして少しでもまともな人間にしようとしてくださっているんだと彼は信じているんです。だから正しいものの悩みは多い、しかし主はその全てから彼を救い出されると言っている。正しいものの悩みは多い、そして時々主は救われないというんじゃそれで困りますけれども、主は必ず救い出してくださる、主は必ず救い出してくださるということを信じながら、彼はこの悩みに耐えているわけです。いかがでしょう。私たちの信じている神様はどのような神様でしょうか。いや、私たちは神に何を求めているでしょうか。ただただ甘い神様だけ求めてませんでしょうか。ただただ自分のうまくいくようのためにだけ神がいると思ってませんでしょうか。それは間違いです。 もしそれだったら皆さんの人生は本当に薄っぺらいもの、本当に意味のないものになってしまいます。神は私たちに悩みを与え、私たちを打ち砕いて、また乏しくさせて、また飢えさせて、恥ずかしみを与えて、しかしその中にですね、神の深いご計画と神の憐れみと愛と、また神と共にあるものの喜びを味わわせようとしておられるんです。ダビデはそのことは分かってたんです。だからこういう状況下にあってもこのような歌を歌うことができているわけです。もし私たちが何かあるたびに、何か問題が起こり苦しみが起こったときに、ああ神様どうしてこんなことがあったんですか、どうして私はこんな悩んでるんですか、私はどうしてこんな疲れてるんですか、ああ神様信じてるんだったらもっといいことがなきゃおかしいじゃないですか、もっとうまくいかなきゃおかしいじゃないですか、そう言ってるとしたらですね、神様の本当の味わいを知らない。私たちは神の素晴らしさを味わわなきゃいけない。神様は必ずこの今確かに飢え苦しみ悩んでいるかもしれないが、ここから救い出してくださる。今自分のある状況の中にこそ神の計画があるんだ、そう思って善を行い、神の御心に聞き従い、それを行い続けてこそですね、本当の神の味わいというか、神様の素晴らしさを味わうことができるんだと思います。いかがでしょうか。皆さんの神様との関わりはいかがでしょうか。特効薬のような、何かこの風邪をひいてすぐに効くようなですね、そういう神様は求めておられませんでしょうか。残念ながら風邪に効く薬というのはないそうですね。早く誰か作ってくれないかなと私もうなりながら思ってましたけど、風邪に効く薬はないようです。結局は自分の体力で治すしかない。だからですね、私たちは何かあるたびに特効薬を求めていたらですね、体力はつかないんですよ。人間としての力は全然つかないんです。神様は私たちをお作りくださってですね、この何十年かの人生の間に私たちをガーッと凝縮してですね、そして私たちを育てて鍛えて、そして、この人生を本当に喜び本当に味わうことのできるものにしようとしておられるんです。ただただ甘いか辛いかだけの、そういう薄っぺらい人生を送らせようとはしておられません。ですから正しいものの悩みは多いんです、ねね、でも神は必ずそこから救い出してくださるということを信じて、ダビデのような歌を私たちも歌えるものになりたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちはあなたのことを本当に知りません。また自分が何者であり、自分の人生が何のためにあるのかも知りません。しかしこの信仰の大先輩であるダビデ、この歌を読みますときに、私たちとの違いを思わされます。私たちはただあなたを言うことを聞かせるだけの便利な道具として使っているにすぎません。あなたの素晴らしさを日々に深く味わおうという思いがありません。ですから困難が過ぎればあなたのことを忘れて、また自分の思いが叶えば神を捨て、ただただ刹那の喜びに向かうものであります。 どうぞ神様、今このような、特にこの国がそういう風潮にありまして、私たちがそれに流されて、あなたに作られたこの命とこの人生というものを軽く考えて、またその深みを知らずに終わることがありませんように、どうぞあなたとの交わり、あなたとのお付き合いが本当に深いものとなりますように、あなたをいかなる場合にもあなたを信じて、いかなる場合にもあなたからいただく喜びも悲しみも苦しみも悩みも、これを味わっていくような、そのような信仰を与えてください。正しいものの悩みは多い。神様、今多くの悩みを抱えております方々もたくさんおられると思います。しかしその悩みに向き合って、またそこでこそ知ることのできる神の深い味わいを知ることができるように、ただそこから逃れるだけの単純な願いではなくて、神を今あるその悩みの中で、あなたをさらに深く知っていくことができますように、どうぞ導いてください。長くても80年100年のこの命であります。神様、どうぞこれを本当に意義あるものとしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。